天の地の中で様は一切の終わりではなく新しい命に至る入り口であるということを私たちはキリストの復活から学び教えられ信じております。どうか今日もイエス・キリストにあるならばキリストの死に預かりキリストの復活にまた預かることをこのところで覚えることができますように帰ってください。出席することができなかった多くのキリスト者もいますが、それぞれのところで神様の守りをお与えください。また世界中の人々が復活の喜ばしい知らせを一人でも多く聞くことができるようにどうぞ導き助けてくださいますように。今日ここにおられる方々がここを開いてイエス・キリストの復活の素晴らしい指針メッセージを聞くことができるように聖霊なる神様が一人一人の心をお開きください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
マルコによる福音書の第16章の1節から8節まで、新約聖書、新教約聖書の新約聖書97ページをお開きください。マルコによる福音書の第16章1節から8節まで、新約聖書の97ページをお開きください。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ、行って弟子たちとペテロに告げなさい。あの方は、あなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。今日はイースターで、キリストの復活を特に覚える日です。マルコの福音書の16章1節から8節を共に学びましょう。イエス・キリストが十字架の上で死んだのは金曜日の正午頃であったと聖書に書かれてあります。ユダヤ人の一日の数え方は日没から日没までが一日と数えます。イエス・キリストはその日の夕方にアリマタイのヨセフという人の所有である墓に葬られました。そしてその日は終わります。つまり金曜日は終わります。日が沈みますとすぐに土曜日、ユダヤ人には安息日と言われております日が始まります。土曜日は安息日で、ユダヤ人は一切仕事をしませんし、できるだけ行動を休みます。 行動しないことになっております。ですから土曜日はずっと何も誰もしないままに時間が過ぎて夕方になり日曜日になります。日曜日が始まりましても、今言いましたようにユダヤ人は日没から日没までを一日と数えておりますので、日曜日が始まりましても真っ暗な、その夜中に、まあ、今日と一緒違って街灯があるわけじゃありませんので真っ暗になりますから、夜の暗い間は誰も行動をとりません。そして日曜日の朝がやってまいります。太陽が出るか出ないかのうちにイエス・キリストが葬られた墓に3人の女性たちが向かったと記されております。吊り越の祭りの時期でありましたので、吊り越の祭りというのは新月、春分の日の次の満月で、それが2、3の15日というユダヤ人の暦になるわけですが、春分の日ですから日が出るのはちょうど午前6時頃だったと考えていいと思います。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという3人の女性たちが墓に行きますが、彼女たちの目的はイエス・キリストの遺体に油を塗るためでありました。オリーブ油、そして、そこにさらに香料を混ぜると申しましょうか、香料との入ったオリーブ油にいたしまして、それを遺体に塗る、これが当時のユダヤ人たちの丁重な葬りの仕方でありました。エジプト人のようにユダヤ人たちはいわゆるミイラにはしません。しかし暑い時間になりますと遺体というのはすぐに腐敗いたしますので、香料の、つまり強い匂いのする油で体を塗り、その上にぐるぐる巻きに雨布を巻く、丁重な葬りをするというのはどうしてなのか、まあ、今日ですね、葬りの仕方もいろいろ変わってまいりまして、非常に簡素な葬りを望む方たちが増えてきております。それはですね、世間体を考えて、そして多額の金額を使う葬儀の、いわば反動と申しましょうか、そういう葬儀に対するある批判があって、そして大変粗末な簡単な葬儀がいいと、そういうふうにお考えになる方がだんだん増えてまいりました。そのことの是非はともかくといたしまして、ただしですね、だから葬りというものは、それはもうただ遺体というものをどっかに掘り出して、あとは野とやれなれ山となれてそれでいいんだと、死体なんていうのは、まあ、どうなろうと、まあ、どうせ土に帰るんだからほったらかしにしておいてもいいもんだと、そういう非常に荒っぽい考え方があるかと思いますけれども、私自身は葬りというのは、しかもその丁重な葬りをするのは、それは残された者の気持ちを大事にするためだと思っております。この女性たちはイエス・キリストを特に愛しておりました。マグダラのマリアなどというのは本当に恋人であるかのようにイエス・キリストを愛した、ですからここにしてもマグダラのマリアを題材にした、まあ、フィクションが大変小説がですねベストセラーになったりいたしますように、マグダラのマリアというのはイエス・キリストを特別に愛した女性としてよく知られております。彼女はそのような思いをイエス・キリストの丁重な葬りに 表そうとしたのだと思います。イエス・キリストは十字架にかけられた、つまり囚人として死にました。ですから丁重な葬りをする間もなく、アリマタヤのヨセフの墓に葬られてしまいましたので、彼女たちは遅ればせながら丁重に葬ろうとして、高い、しかし大変いい匂いのする香料の入ったオリーブ油を体に塗ろうといたしました。今日では丁重な葬りというのは、まあ、お花で遺体を飾るというような習慣がしておりますけれども、私は丁重な葬りというのはいろんな仕方がもちろんあると思います。時代によって変化していけばいいのだと思います。ですからこれだという丁重な葬り方はないと思いますが、ただ遺族の方たちの個人への愛情を表すような葬り方をするということが大切なんだと思います。彼女たちの一つの大きな問題がありました。イエス・キリストが葬られた墓の前には巨大な石が転がってありました。それは中に誰も入らないようにするための大きな石です。おそらくは何トンもするような大きな石であっただろうと思いますが、それが前に墓の前に置かれてありました。で、彼女たちはそういうことをよく知っておりました。15章の47節にはマグダラのマリアは大きな石が転がしてあるのを見てその場所を去ったということが記されておりました。ですから女性たちはその大きな石の存在は知っていたんですけれども、まあ、とりあえず墓にやってきたようであります。誰かがその墓をなんとか、その墓の前の大きな石をなんとか転がしてくれるであろうということを期待してやってきたのに違いありません。彼女たちにしてみれば、それはどうなる、どうしたらいいのかわからないまま墓にやってきたようであります。ところが墓に行くとその大きな石は転がされてあったと。そして墓の中に入れるようになっておりましたので、彼女たちは墓に入りました。するとそこで白い長い衣を着た若者が、そのイエス・キリストが葬られていたはずの墓の上に座っていたと記されております。で、この白い長い衣を着た若者というのは他の福音書、マタイ福音書、あるいはルカ福音書、同じことようなことが記されている箇所があるのですけども、そこでは天使とはっきり記されております。天使、つまり神の御使いでありますけども、霊的な存在でありまして、本来は見ることができません。天使をというのは見ることができない存在なんです。ところが聖書の中ではこの御使いが時々目に見える形で登場いたします。何箇所あるんですけども、例えばイエス・キリストの母マリアが生まれ、イエス・キリストを産む直前に天使ガブリエルが彼女の前に現れた、そして声をかけたということが記されております。ルカの福音書一章というところですね。それから使徒言行録の十二章というところにはペトロが投獄されておりました時に、その時に天使が現れて、そしてペトロたちをその牢獄から連れ出したということが記されておりますように、まだまだ天使たちが人々の前に姿を現したそういう場面は聖書の中に何箇所あります。しかしそれは実はイエス・キリストの物語、あるいは聖書の物語の中で大変重要な 場面なんです。ですから天使が人間の目に見えるように姿を現すのは、それは最も大切な場面、最も重要な場面だということが聖書を読んでいるとすぐ気がつきます。でここでも本来見ることができない天使が現れております。でそしてその場面というのは、イエス・キリストが葬られていた、遺体が横たわっていたはずの場所にそのイエスの死体がないという、そういう重要な場面ですね。そして天使の言葉が6節以下に記されております。話は少し脱線しておきますが、これはもう どうでもいいような、しかしある人にとっては重要なことなんですけれども、マルコに福音書16章8節で実は終わっているような古い、昔の聖書は写本というもので書き写されたものですけれども、その古い写本の中にはマルコの福音書16章は8節で終わっているものが多いのです。で私自身持っております聖書は9節以下があるんですけども、これはですね本来なかったんだというような人がいるわけです。で私自身はそういう難しい問題についてはあまりタッチしてないんですが、とにかく16章の8節って終わる、そういう聖書があることは事実なんですね。マルコはここで終わったんじゃないかと。そうなりますとイエス・キリストが蘇ったというそのことが欠落する、抜け落ちてしまうわけですね。でそれでもってある人はですね、イエス・キリストの復活に疑いを持つ。マルコの福音書というのは一番信頼のおける福音書だと。でその一番信頼のおける福音書にイエス・キリストが事実よみがえったというその場面が書かれていないとなると、イエス・キリストの復活はこれ疑わしいというふうに言う人がいるわけです。実際こういう形でイエス・キリストの復活を疑う人は昔からたくさんおりました。例えばイエス・キリストの死体を誰かが盗み取ったんだと、でこういうふうに言う人がおります。実際他の福音書の中にはユダヤ人の指導者たちがイエス・キリストの墓に死体がないのを知って、あれは誰かイエス・キリストの弟子たちがきっと盗み出したんだと、そのような噂をまき散らせ、こういうようにバウンをしていたローマ軍の兵士たちに命じたというようなことが他の福音書に記されております。ですからイエス・キリストの死体を弟子たちが盗ん でそしてその上でキリストが復活したんだという噂をまき散らしたんだという、そういう説は最初からまかれて、そういう噂はまかれていたわけであります。けれどもこれも信じがたいことですね。イエス・キリストの死体が葬られたその墓、それは確かに安息日はずっとそのままでありました。でもユダヤ人は安息日には全然行動しません。そんなことをしたらすぐに誰かが見てしまいます。で日曜日の夕方から、日没から一日が始まるんですが、そういう真っ暗な中をまた行動する人はいません。ですからイエス・キリストの死体を盗むチャンスはほとんどないということなんです。ある人はですね、いやイエス・キリストは十字架の上で死んだんじゃないんだと、あるいは仮死状態でなっただけでイエス・キリストは墓の中で息を吹き返したんだと、こういうことを言う人がおりますけども、大きな石が転がしてあった、そんな石をですねイエス・キリストが一人で動かせるはずがありません。イエス・キリストの まあですね、そのようにその復活したんではないと、でこのように、考える人がいろいろあるんですけれども、しかし私たちは天使が言っている言葉をここで聞かなければなりません。でそしてそこに3人の女性たちが墓にキリストの遺体がないということを目撃しております。ですからこういうところからですね、マルコに福音書がイエス・キリストの復活のその出来事事実を書いていないからといって、マタイ、ルカ、ヨハネの福音書はこれを明確に証言しております。ですからマルコだけが書かれていないからといって、だから他の福音書を疑う必要は何もありませんで、そこにはイエス・キリストがよみがえって弟子たちの前に姿を現したということが記されておりますし、ここでは3人の女性たちがこれらの場面を目撃したということはこれ確かだと、3人もの人たちが見ているわけです。それを私たちがそんなものはまるっきり嘘っぱちだと、それに簡単に言うことができると思いますけど、でも私たちはそれで終わりにすることはできないと思います。3人もの女性たちが見たことを、それをまるっきり嘘っぱちだと、それに片付ける前にもう一度ここに書かれてある天使たちの言葉、天使の言葉を聞かなければならないと思います。彼が言ったこと、驚くことはない。これ大変強い言葉なんですね。驚くなかれ。実際婦人たちは震え上がり、正気を失うほどであったと。ですからイエス・キリストの死体がない。で天使がイエス・キリストは復活したと語っている。でこういう事件を巻き込まれて、彼女たちはもう我を忘れるほどになっている。ですからこの驚くことがない、驚くなという言葉はそれは当然のこと。そういう驚く女性たちにこのように天使は言っております。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探している。この言葉の中に一つの重大な事実が記されております。十字架につけられたナザレのイエス、これは確実に死んだということを意味しております。十字架につけられて死ぬというのは、それはもうですね、たくさんの兵士たちがそこに居合わせて、そして彼らの責任、兵士としての責任を忠実に果たしているということを意味しております。いくらですね、そんな仕事が嫌だと言っても、兵士たちにとりましてはそれが職務でありまして、ですから十字架刑というのは確実に実行されましたということは、間違いなくイエス・キリストは死んだということなんですね。死んだ人間というのは、それはそのまま墓の中に葬られて、そしてそれであとは朽ちるだけですから、死んだ人間はそれでもう一巻の終わりのはずです。ところが天使は言っておりますのは、あの方は復活なさった、死んだ中からよみがえった、このように明確に端的にそのものズバリ語っているわけです。でそして墓にはここにはもうおられない、つまりイエス・キリストの死体はないというだけじゃなくって、生き返って、そしてガリラヤというところに先に行かれているんだと このように天使の言葉は告げております。ここで言われておりますことは実に簡単な事実ですね。イエス・キリストは死んだ、確実に死んだ、仮死状態じゃない、本当に死んだのだ。十字架刑というのはそれはですね、隠れたところでひっそりと処刑じゃなくって公衆の面前でたくさんの兵士に囲まれて執行された処刑なんですから、イエス・キリストは確実に死んだ。もちろんその死に方は残酷な処刑方法でありますけれども、そしてそのイエスは墓に納められたけれども、ここの死体はここにない、ないどころか生き返ってガリラヤに行った、死んで復活した。これは天使の言っている言葉でありました。これを私たちはどう受け止めるか。多くの人々はこのものは信じることができないというふうに片付けてしまいます。なぜならば死ねば確かに人は朽ちて果てて消えていくだけだからです。けれども私たちの心の中はとてもそれでは満足できない思いを持っています。ですから多くの人々は人間というのはなおどこかでまだ存在している、そういうふうに思うのです。霊魂が残っている。日本にはそれを幽霊だとか亡霊だとか言いますけれども、とにかく人間というのは死ねばそれで一切おしまいではないという、そういう気持ちがどこかで私たちの中にあるじゃないでしょうか。ですから人は、日本人はですね、多くの人は自分は無宗教だ、無信仰だと言いながら墓に行って、でそしてそこに死んだ人に呼びかける。これはいくら自分が無宗教だと無信仰だと言っても、人間の心の中には死んでそれで一切おしまいだということでは終わらない、そういう心の中に植え付けられたそういう思いがある。私もそういう状態でありました、かつては。けれどもそれではですね、そんな、それは実際中途半端な、生半可なというんでしょうかね、生ぬるい思いだということに気がつきましたのは、これは私はキリスト者になってからです。この聖書の箇所を読んでからです。死んであとはチューブラリンのなんか魂だけが残っているような、そういう中途半端な、まあそういうことをお考えの方にとっては大変失礼な言い方かもしれませんが、大変それだけで私は満足できませんでした。私は若い頃、親友の兄をこうその事故で失いました。四国の大ボケというところで泳いでいたんですけども、心臓麻痺で溺れ死んでしまったのですけども、それが大変大きなショックでした。人間というのは死んだ、死で一切おしまいなんだろうか、あるいは魂が残っていて、そしてその魂を思い出すだけでそれでいいんだろうか、そういう気持ちをずっと持ち続けていたんですね。しかし聖書を信じることができるようになりまして、そんな中途半端じゃなくって、人間というのは死んでまた蘇るという神様の教えがある。聖書にはそのように書かれてある。その第一人者が、一番最初がイエス・キリストだ。キリストは確かに死んだけれども、蘇った。蘇ってスタスタとガリラヤまで行くような、そして弟子たちと一緒にまた食事をとることができるような蘇り方をしたんだ。中途半端にというふうに先ほどから申しておりましたけど、ただ魂だけが残るというんじゃなくって、死んだ人間がもう一度生き返って、そして生き返った人間はもう二度と死なない、そのような復活をキリスト教信仰が教えている。キリストが そのように私たちに約束したということを若い頃知りました。なかなかそれも信じることができたわけじゃありません。私はやはりですね、若者としてそんな非科学的なことなんて信じられるものかと当然思いました。だけれどもこれを信じないと一体どうなるんだと、そういうふうに思ったんですね。死んで魂だけが残るというんじゃなくって、もっと明確にこの私自身が蘇って生き返って、そしてもう二度と死ぬことがないような、そういう約束を神様が与えていくってくださるんだったら、これを信じよう。これが私の信仰でありましたし、皆さんにもなかなか信じることができないと思うんですけど、でもこの天使の言葉をもう一度聞いてください。十字架につけられたナザレのイエス、彼は確かに死んだけれども、よみがえってナザレに行って弟子たちと一緒に会う、私たちもよみがえって、そしてこの復活したイエス・キリストとまた会うことができる希望に導かれている。これが今日皆さんと一緒に聞きたいイースターのメッセージです。お祈りします。天の父なる神様、イースターの礼拝を守ることができて感謝いたします。またまたマルコの福音書を紐解いて、天使の言葉を通して神様の御心、死んだイエス・キリストがよみがえったという事実、そしてその事実に私たちが預かれる、そのことを聞きました。ここにおられる方々はこのような聖書の言葉を初めてお聞きになった方がいるかもしれません。そういうことはキリストの復活など死人の復活などなかなか簡単には信じることができないことは承知しておりますけれども、しかしその信じられない思いを乗り越えて信じるときに、死は一切の終わりではない、むしろ初めであるという、そのような希望と喜びに心が満たされます。どうぞ、死は終わりではない、死というものは滅ぼされてしまうんだ、死に対する勝利者イエス・キリストの命に私たちも預かれるという、その希望をどうぞ一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。主の御名を通して祈ります。
アーメン。